石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、私ですけども先日14、15と沖縄取材に行ってきたんですよ、
は
い、
お
でそれがソフトバンクが沖縄の本島からだいたい十何キロぐらいにある長安ヌ島、
長安ヌ島
っていう離島があるんですけど、無人島、はい、そこをエリア化するっていうので取材に行ったんですよ。でそれって要はそこの無人島は電気も通ってないので、
はい、
発電機を使って基地局化するんですけど、そういった電気とかね、インターネット回線が来てないので、島から本島から飛んでる電波を受けてそれを増幅して島をエリア化するっていう工事をするっていうので行ってきたんですね。でそこの島っていうのはだいたい1日シーズン中は300人ぐらいお客さんが来てて、
観光地ではあるんですね、
うん、観光地で、まあだからシーズン中4月から10月ぐらいまでにだいたい3万人ぐらい来るっていうので、やっぱり綺麗なとこなので、みんなこうね写真撮ってアップしたいんだけども、ね今まではこうネットワーク弱かったっていうところで、ソフトバンクとしてはまあ力を入れてやるっていうので、ねせっかく無人島にも行けるし、ちょっと取材ってこうようかなと思って1泊2日で行ったんですけど、当日波が5メーターあって、残念ながら取材に行けずっていう、
島に渡れず、残念。
沖縄に行って普通にプレゼンテーションの話を聞いて帰ってくるっていうね。
なんか東京にいるのと変わらない感じ
ですね。いやもう全然東京でできるでしょっていうレベルのやつの取材でね、なかなかこう近年稀に見るがっくり感の強い取材だったなっていう感じですね。
今度じゃあぜひプライベートで行って取材してきたらいいんじゃないですか。
いやちょっとね、なんかリベンジしたいなっていう ねとこはありますね。シーズン中にも行ってみたい感じもしますし、
沖縄の離島はきっと綺麗ですよ。
なんですよね。だからもうだんだんだんだんその携帯電話会社ってエリア競争もみんなほぼね、普通に人が行くところはもうほぼほぼみんなエリア化されてるわけですよ。
そうですね。
でしかも人口カバー率とか争うと思うと、人がいるところはもうね人口カバー率としてプラスになるので一生懸命やってるので、はい、もうそこはやりきってると。なのでそういったもう限られた本当にこう観光の島とかっていうところを今一生懸命やってるっていうところなので、はい、だいぶね各社大変になってきてるなっていう感じをねしみじみと感じつつ飛行機乗って帰ってきたみたいな感じですね。
でも石川さん、今後もこういう離島ですとか普段はなかなか人が行かないけどという場所にもこれから取材に行かれる可能性はじゃあるってことですね。
そうです ね、そのまあね去年で言ったらね富士山とかもあったりしますし、まあ、そういったところ行けたらいいなっていうね、電波が飛ぶところには行きたいなっていう
冒険から行ったみたいですね。
そうです、そこに電波がある限りちょっと行きたいなっていう気がしますよ。
かっこいい、はい、はい。さて、今回も今話題の企業の方にゲストにいらっしゃっていただいております。
はい、MVNO では初となる通話回数無制限のかけ放題サービスを開始ました楽天株式会社代表取締役副社長で楽天コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長でもあります平井康美さんにお越しいただいています。 MVNO 参入企業の中でもかなり攻めの姿勢を続けている楽天ですが、2016年早々にまた大きな話題を提供してくれました。今回はその企業戦略について探っていきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お送りしてます番組は石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
三大キャリアを超えるお客様満足を、攻めの楽天モバイルに超強力プラン登場。1月28日楽天モバイルのサービスを提供する楽天株式会社は、楽天モバイルユーザー向けに月額850円の通話サービス5分かけ放題オプションとメールサービス楽天メールを発表、サービスを開始しました。また 3月10日からは世界190の国と地域で利用できる楽天モバイル海外 SIM の提供を行います。 MVNO では初となる電話回線を使ったかけ放題サービスを発表し、ますます勢いを増す楽天モバイル、常に新たなサービスを提供し話題を作り続ける企業の目指す先はどこにあるのか、本日は楽天株式会社代表取締役副社長執行役員の平井康文さんをお迎えして、楽天モバイルのサービスについて掘り下げてお聞きしたいと思います。平井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。平井さんとは去年お会いして、でその時にラジオ出演いつかお願いしますという話をしたんですけども、
はい、
ようやっとね、楽天的にいろんなサービスも新しいのできたのでお願いできるタイミングがやってきたという感じでございますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お呼びいただいて本当に光栄です。
本当によろしくお願いしますあれですよね、平井さんもともと別の会社にいらしたといいますか、楽天自体は1年ちょうど1年とかそんな感じなんですね。
ちょうど1年経ったところですね。
ですよね、はいはい、なので今ね楽天モバイルを引っ張っているという感じなので、いろいろとお話をお伺いしたいと思います。
はい、楽天モバイルのサービスは2014年10月、楽天グループのフュージョンコミュニケーションズ株式会社、現在の楽天コミュニケーションズ株式会社が始めたサービスです。2015年12月には楽天モバイル事業を楽天株式会社に事業譲渡し、現在は楽天株式会社が楽天モバイルのサービスを提供しています。
というわけで、まあね、楽天モバイルかなりまあ認知度も上がってますけども、実際にまあ平井さんが1年担当して、まあ、振り返って楽天モバイル今どんな感じですかね。
はい、この1年を振り返りますと本当に充実した、非常にいい年だったと思います。まず私どもの成長路線の基盤ができた年、そしてこれからホップステップジャンプで大きく飛躍していく、その礎ができた年だと思っています。
で実際他の MVNO の人が言ってたんですけども、
はい、
主婦層とかにアンケートを取ると、まあ、楽天モバイルが圧倒的に認知があるという話をしていました。でやはりね、まあ、MVNO いろいろ会社ありますけども、マニアの人にはファンがいてユーザー支持されてるとかいうところはあったりもするんですけど、やっぱり一般の人にね認知されてる MVNO っていうのはまあ数少ないのかなと、まあ、その中で、まあ、楽天はねかなりいいポジションに占めてるのかなと思いますけども、そんな中、まあ、先日、まあ、発表会を行ってかなりまあ画期的といいますか、5分かけ放題オプションを導入するという感じですけども、これというのはどんな背景があってスタートするんですかね。
はい、今まで格安スマホと呼ばれていた MVNO にお客様が移行されるときに、一見データ通信料金が安い、もしくは端末が安いと、しかし通話に関してはかけ放題がないので結果的には高くなっちゃうんじゃないかという懸念不安があったのが事実です。そういったお客様の声を反映して、まあ、今回5分かけ放題プランというのを独自に発表させていただいたというのが背景です。
そうですね。で、まあ、自分もいろいろとね、いろんなメディアから格安スマホの、まあ、どこがいいんですかっていうようなねインタビューを受けるんですけども、はい、その時には確かにデータ通信量は安いけども電話代が高くなるので注意が必要だよというような言い方をしていて、ね、電話をいっぱい使うなら、まあ、既存のキャリアを使った方がいいよっていう言い方をしてたんですが、まあね、今回楽天が5分かけ放題オプションを導入したことによって、まあ、そういった言い方もできなくなるなっていうのがね、ちょっとこうライターとしては厳しいなっていう気がするんですけども、とりあえずこれですね、今回月額850円で5分以内の通話が無料になると
ね、そうですね、はい、
この値段っていうのはどういった狙いがあるんですかね。850円、
まあ、大手キャリアさん、5分かけ放題1700円というのが今あると思うんですが、その半額というところを目指そうということで、社内でもいろんなシミュレーションしてこれでも十分採算が取れる、そしてお客様に高品質なサービスが提供できるという確信を持ってですね、ようやく満を持して発表できた次第です。
で、まあ、実際自分も発表会来ましたけど、まあ、かなり驚かされたというか、
はい、
やはり MVNO はかけ放題できないんじゃないかっていうのが常識としてあったので、まあ、これねやっぱりここを突破してきたっていうのは結構ね驚きだったなという感じがしますけども、やはりこれというのはあれですよね、楽天電話というサービスがあったからできたという感じなんですよね。
おっしゃる通りですね。あの楽天電話は楽天の子会社であります楽天コミュニケーションズ、はい、昨年の11月末まではフュージョンコミュニケーションズと呼んでおりましたが、この電気通信事業をやっている子会社が持っているサービスです、 このサービスを活用することでキャリアさんとの接続ですね、これを効率化できますので、この安いサービスが、お得なサービスがご提供できるということですね。
ですね。で今までまあ楽天電話そのね通話料が半額になるというので、まあ、人気だったりもしましたけども、それがまあ楽天モバイルだとオプションで850円でかけ放題になると。これ発表された後実際反響どうでしたか？
すごくありますね。もうすでにお客様サービスセンターへのお問い合わせはたくさん来ておりますし、発表後新しく楽天モバイルに加入されるお客様からもですね、同時にお申し込みをいただいて、非常にまず初動の反応いいと思います。
まあ、これあの発表会の時でも聞いたんですけど、実際儲かるというか大丈夫なもんなんですかね。赤字覚悟だったりするもんなんですかね。
大丈夫です、はい、やはりそのちゃんとした企業は利潤、はい、しかるべき利潤を上げた形でのビジネスモデルとか、うん、サービスをお客様にご提供しないと長続きはしないと思うんですね。まあ、そのためにご提供を発表するのが1月28日になってしまったわけですけど、それまで本当に粛々とですね社内で議論検討を重ねた成果だと思ってます。それから今あの石川さんから5分以内のかけ放題850円とありましたけど、たとえ5分を過ぎてもですね、30秒10円というですね、通常のキャリアさんの半額でご利用いただきますので、そこは本当にお得かなと思っています。ある調査によると、だいたいその皆さんがおかけになる電話通話のですね 93% は5分以内だというふうな統計もありますので、大概のお客様がこの月額850円の中でですね通話をご利用いただけるんじゃないかなというふうに思っています。
結構社内的にはやっぱり発表する前っていうのはこれでいけるぞっていう感じだったんですよね。どうですか？
そうですね、よっしゃこれでいきましょうという決裁が出た時は嬉しかったですね。
いや結構これねやっぱり MVA の業界にとってはインパクトも大きいような気がしますし、某社がねあの導入もしてますけど、それは IP 電話だったりするので、音質面とかねあの着信番号とかで若干ね着信が出なかったりもするとかっていうところも聞くので不自由だったりするんですけども、これはね楽天電話ベースなので、ね、アプリさえ使えばほぼ普通に使えるって感じですね。
そうですね、もう楽天電話のアプリケーションは楽天モバイルのスマートフォンに事前にプリインストールされて搭載されておりますし、簡単な手続きですぐにご利用いただけます。やはり今回楽天コミュニケーションズという電気通信事業の通信インフラのサービスを担う会社を楽天グループに持っていたというところが大きな、アドバンテージだったんではないかなと思います。
そうですよね、元フュージョンがねいろいろと電話サービスやってたからこそそことつながってるっていうところですもんね、はい。これあのおそらく楽天電話っぽいサービスって他社でも提供されてると思うんですけども、もうこれは本当に楽天モバイルだけっていう感じになりそうですかね。定額サービス、
今回の定額サービスはそうですね、楽天モバイル独占で楽天モバイルのユーザーの方々にご利用いただけるものというふうにしています。もちろん楽天電話というそのキャリアさんとの通話の接続サービスは今でも他の MVNO 社にですね、はい、OEM みたいな形でご提供はさせていただいてますけれども、
はい、かけ放題に関してはもう独占という感じですね、はい。あと今回楽天メールといった感じでねメールサービスも提供されるということですけども、はい、やっぱりこれって引き合いがあるというかやっぱユーザーにとっては必要なものなんですかね。
そうですね、特にガラケーからフィーチャーフォンですね、はい、から変わられるお客様から見るとやっぱりキャリアメールがなくなるというのはですね非常に大きな懸念だったというふうに伺ってます。先ほどの5分かけ放題もそうですけども、私ども楽天モバイルとしては常にお客様の声、ボイスオブカスタマーと呼んでますけども、それに立脚していろんなサービスやの開発とかですね社内のプロセスの改善に注力をしています。そういった中でやはりキャリアメールに代わるものが欲しいという声をたくさんいただきましたので開発をした次第です。
やっぱり G メールとかそういうのとダメだったりするってことなんですか？
そうですね、独自のですねキャリアメールに近い使い方ができるものというのを求めてらっしゃる。またデコメですよね、これはやっぱり根強い人気がありますので、かなりその利用シーンを考えていただくと使い勝手としては昔のキャリアメールに近いものをこのスマホで楽天モバイルでご提供しようということで設計開発したのがこのサービスになります。今回無料で最大15ギガまでご利用いただけますので、ぜひ皆さんもお申し込みいただけたらと思います。
やっぱりそのねスマートフォンを使いこなしてる人からするともう LINE でいいんじゃないかと思いつつも、やっぱりねこれからねスマートフォンデビューする人とか ねずっと今までガラケー使ってる人からするとやっぱりメールアドレスがあった方がいいっていう感じなんですね。
そうですね、
はい。あともう一つ楽天モバイル海外 SIM
はい、
といったものも導入されるという感じですよね、はい、こちらどんな感じなんですかね。
これはですね、海外にご旅行やご出張で行かれた際に、はい、やっぱりその国際ローミング非常に値段が高い、これを大きくこのブレイクスルーするようなことを考えようよということで考え出したものです。今回はアイルランドにありますキュービックテレコムという会社とのアライアンスのパートナーシップでこのサービスを開発しました。あのキュービックテレコムというのは実はアイルランドの政府も支援している会社で、アウディとかですね、チップセットで有名なクアルコムも投資家なんですね。実はこの海外、ローミングサービスを検討するにあたって正直申し上げて複数のそういったパートナーシップ検討しましたが、一番エンタープライズクオリティというか、会話ができる、単にベンチャーという話ではなくてですね、非常にその信頼感を勝ち得ることができました。でこのキュービックテレコム社と一緒に、今回は海外、SIM カードを発表したという形です。データ通信のみならず音声通話もできる、日本で初めての MVNO が出すですね、海外、SIM サービスになります。
他の MVNO でもありますけど、それデータ通信だけだったりしましたもんね。
そうですね、
はい。これ音声通話ってことは海外の電話番号が付与されるってことなんですか？
いえ、日本の電話番号のままで海外からかけていただく。例えばアメリカ合衆国から、これは正確に申し上げるとアラスカは除きますが、ただ、ハワイは入っています。このアメリカ合衆国から日本への通話をされると1分あたり43円で通話ができます。まあ、日本国内でも一般的なキレ屋さんでは1分40円という料金ですので、ほとんど大差がない形でご利用いただけるわけですね。
なるほど。実際いろんな国で使える SIM カード提供するしてる会社っていうのは本当にいくつかあって、その中でってことですね。はい、
そうですね、今回190カ国でご利用いただけるようになっています。で地域ごとに、地域パック、ヨーロッパパックとかですね、アジアパックとかいう形でプリペイドでご利用いただくケースもありますし、また事前にその容量をですね、個人でお買い求めいただいて全世界でご利用いただくという方式もございます。私ももうすでに使ってますけれども、
はい、
あのリリースは3月10日ですが、はい、私自身実験的にですね、昨年から使ってるんですが快適です。
あ、そうですか、
はい。
楽天モバイルでは使ってるスマートフォンの中には2枚 SIM カード入る端末もあったりしますよね。はい、
ありますね。
なのでそこで入れっぱなしで使えるみたいな感じになるんですか、ね、
そうです。もう設定のところで SIM カードのをあの選択いただければもう入れっぱなしで使えますし、
ですよね、
またあのシングルスロットのスマホを使いのお客様向けにはですね、はい、その SIM カードを入れ替えて故障したりしないように、はい、またそのなくしたりしないように楽天モバイル独自のですね入れ物もですね、
はいはいはい、
作りまして、それも差し上げるという形になっています。
ライターからすると海外に行って現地のね、あの SIM カード買うとかプリペイド契約するとかっていうのも一つの仕事だったりして、
そうですね、
まあ、それを原稿書いたりするんですけど、まあ、こういう SIM カードでくると、まあ、そういった原稿を書く必要もなくなってくるのかなっていうのがねなかなかライターさえ辛いなって今まで聞いてきて、なんか松代さん的になんか気になるものあったりしますか？
そうですね、やっぱ一番印象に残ったのはそのかけ放題ですね。私はあの某社契約してて、やっぱり私も実際電話かけてみると通話履歴見ると大体5分以内なんですよ。なので5分以下だったらまあね、ちょうどいいのかなと。しかも回数無制限ってすごいなと。
あと現状まあ楽天の場合ですと、まあショップを結構充実させたりもしますよね。
はい、
今現状どんな感じになってたりしますか？
はい、今私どもの楽天モバイル直営店が全国に8拠点あります。はい、仙台に2カ所、はい、まあ、仙台はあの私どもの第二のふるさと、
はい、
楽天、イーグルスもありますので、
はい、
東京が渋谷、銀座、そして二子玉川、
はい、
それ以外に名古屋は栄、大阪心斎橋、神戸三宮、
はい、
あと合計8店舗今展開しています。
はい、
できる限り早いタイミングで、もう少し全国カバーを広げたいと思ってますが、やっぱり直営店というのは設立コストもかかりますし運営コストもかかるので、それを補う形でショップインショップという形で家電量販店さんやですね、併売店さんの中に私どもの楽天モバイルの専用カウンターを設置するという形でカバレッジを広げています。この直営店以外に全国で35カ所のパートナーさんの店舗で、
はい、
今日現在展開されているという形ですね。でこれを早期に100店舗まで広げたいなというふうに考えています。
やっぱりショップがあるなしって大きいんですよね。
そうですね、実際に特にスマホ本体をですね触っていただいて確認いただくというのがやっぱり重要だと思いますので、そういったオフラインのショップを拡充するとともに、合わせて楽天そのものの強みであるオンラインですね、ウェブサイトの内容を充実させて、このオンラインとオフラインをうまく組み合わせる形でお客様の利便性を図っていきたいなと思っています。
まあ、楽天の一つの特徴としてあってね、端末ラインナップはかなり充実しているというところもあったりしますけども、ここも今後強化されていく感じだったりしますかね。
そうですね、昨年の6月にはオナー6プラスというダブルカメラ搭載のハイエンドのデバイスを発表しました。これは日本で楽天モバイル独占販売です。これ以外にも富士通アローズやシャープアコスのように本体の機能は同じなんですがカラーバリエーションが違うと。富士通アローズはですね、楽天モバイル専用のゴールドカラーがあったりですね、そういったそのカラーバリエーションを独自の持ち味としてですね拡大しているというのが現状ですね。
やっぱり実際端末セットで購入してる人も多かったりするんですよね。
そうなんです、楽天モバイルの一つの特徴として端末とのセットでご購入いただくお客様が非常に多いんです。
はい、
70%、
70%、
はい、が端末とセットで、ご購入いただいてますし、また SIM カードもですね実は音声 SIM 通話 SIM ですねが全体の 60% 以上を占めるという形になってまして、言い換えますと、まあ、楽天モバイルそのものがお客様の一番中心に使ういわゆるプライマリーのスマホとしての利用が多いのかなというふうに推測をしています。
そうですよね、他社の場合だとやはりねメインのスマートフォン持っていて、まあ、サブで使うとか、あとまあタブレット用にねデータ通信用っていうような買い方が多いと思うんですけども、まあ、楽天の場合はちょっと違うと、メインで使われているケースが多いのかなというところですよね。はい、あとあれですよね、やっぱり楽天ということもあって、まあ、いろいろとポイントがつくというところが魅力だったりするんですよね。
そうですね、もともと楽天モバイルをご利用いただいているお客様には永年楽天市場でのお買い物ポイントが2倍になるというのをやっておりましたけども、1月からはですね楽天モバイルで楽天市場のアプリを通じてお買い物されて、楽天カードで、しかも楽天カードのプレミアムカードで決済をされると、なんと7倍ポイント7倍というプログラムをやってます。従来はこういったキャンペーン的なプログラムは皆様にエントリーいただく、申し込みをいただいて初めて有効になったんですが、今回エントリーの必要もなく皆様に一律7倍のポイントを差し上げると。これが一つの楽天の強みだと思うんですね。楽天が持つ広い経済圏、その中でのさまざまなサービスをこう組み合わせながらお客様のある意味モバイルライフスタイルを演出していくということが楽天モバイルではできるということですね。
ね、なかなか MVA の料金競争が厳しい中で、ね、やっぱ通信単体で勝負するっていうのは結構難しいって言われてる中で、それ以外のところで魅力を出しつつユーザーにとってのこうメリットにつなげるっていう点で言うと、なかなか楽天って脅威だなっていう感じがしますね。
ありがとうございます。ただまだ1年少々ですから、このサービスを始めて、はい、
ね、今後三木谷さんは1000万って言ってますけど、現実的なその目標として何かありますかね。
もちろんこの1000万という数値に関しては長期的な目標として取り組んでいこうと思っています。本当にこの1年少々でですね、大きな進歩を遂げたと思っています。2005年の7月にですね、楽天グループの一つの大きなビジネスである楽天カードというのが立ち上がったんですね。昨年末に楽天カードが日本で1200万人の会員を獲得することができましたという発表をさせていただきました。実は楽天モバイルとこの楽天カード立ち上がってから1年間のお客様獲得申し込みを比べてみるとですね、なんと楽天モバイルの方が上回ってるんですよ、そのペース。クレジットカードっていうのは追加でお申し込みになれるものですけど、実は楽天モバイルスマホというのは追加もあるでしょうけど、大概の方々がいわゆる公開リプレースだと思うんですね。そういったそのビジネスのその性質の違いを考えても楽天モバイルの方が上回っているこの1年。そして楽天カードは2005年の7月からスタートして2015年の12月にはですね1200万回になったと。それを考えれば担当する私たちとしては非常にワクワクする大きな 目標だなというふうに捉えています。
そうですよね、
まあ、これは楽天モバイルだけじゃなくて日本の通信利用環境って変わってきてると思うんですね。総務省のタスクフォースでですね、さまざまなその規制緩和、市場開放ということが検討されてますし、その MVNO 事業の先進国であるドイツを見てもですね、すでにドイツでは 35.2% がもう従来のキャリアではなくて MVNO のユーザーなんですね。そういったことを見ましても、もっともっとそのパイが同じだとしてもですね、乗り換えというのはどんどん起こってくると思いますし、また今後はインターネットオブシングズ IoT のようなですね、新しいサービスで全体のパイ自身も2倍3倍と広がっていくんではないかなと予想しています。
はい、今日は平井さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは楽天株式会社代表取締役副社長執行役員の平井康文さんでした。以上、特集三大キャリアを超えるお客様満足を、攻めの楽天モバイルに超強力プラン登場でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、楽天ね、もうかけ放題提供したことによってね、この先ちょっと面白くなってくると言いますか、三木谷さんが1000万をかけた時にはね、なんじゃそらと思いましたけど、あながちね、不可能でもないなっていう感じとしてきました ね、
確かに。
はい、でまあね、この1週間いろんなニュースありましたけども、まあ、振り返ってみると、まあ、一つ大きいのは各社決算発表会をやったというところが大きいのかなと。でやはりね、2月以降実質0円が廃止になったことによって、まあ、お客さんが減りつつあると、KDDI の田中社長なんかね、2割ぐらい減ったんじゃないかとかいう話もしたりしますので、ね、この先ちょっとね、感染不況は気になるところかなというところでございますのでね、その辺ね、盛り上がっていくといいなと。業界的にはね、感染不況に負けることなく頑張ってほしいなと思いますね。
さて、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組宛メールフォーム、またはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
はい、先日子ども向け商品の発表会をした KDDI の担当者を呼びたいと思います。担当者の方は、まあ、キッズ向けの端末と主婦向けのスマートフォンも担当されているので、まあ、合わせてね、家族向けの携帯どうなるといったようなお話を聞きたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。プラッ。